Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street.
皆さんこんにちは。プレゼンター金沢成明です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー。ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない、海外のリアルをお届けしています。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招きインタビューも行っています。ということで今回は、ゲスト会になります。今回のゲストは寺尾かなさんです。
はい、こんにちは。
お願いします。
お願いします。
かなさん、僕らやっと今回出会えたんです
よね、はい、
そうですね。僕ら知り合ったのって2年前ぐらいですか。
はい、コロナ前ですね。
コロナ前ですよね。あの時ちょうどなんかさっきちょっとこれ収録する前にお話ししたんですけど、なんかどうやってかなさんとつながったかなって思ったんですけど、なんか金さんの方からこの YouTube を見てもらってコメントしてもらったってことですよね。
そうです。なんか確かその時本当ロンドンに着いたばかりで、お友達が全くいなかったので、なんかどうにかして日本人の方でね、知り合いになれないかと思って連絡差し上げました。
そうですよ、
はい、
全然僕その辺忘れちゃったんですけど、ちなみに僕の YouTube ってどうやって見つけたんですか。検索かなんか。
多分なんかビザのこととかで気になったことがあって、それで発見して、あ、なんかもしかしたらお友達になりたいな。
ありがとうございます。
はい、すいません。何も分からずでね、その時。
いやいや、確かにあのビザの YouTube、 あれ最初上げた時に全然再生数回んなかったんですけど、日を追うごとに再生数伸びてきて、
はい、
時々連絡あるんですよ。
あ、やっぱり気になります
かね。そうそうそう、ビザでちょっと悩んでるんですけど、はい、教えてもらえませんかみたいな。
わかります、はい、すごくわかります。
ですよ、だってカナさんは本当、ちょっと後でね詳しく聞きますけど、それこそイギリスロンドンに働きに来られたっていうことです。
そうです、お仕事しに来ました。
そうですよね。カナさん今イギリスロンドンでモーショングラフィックデザイナーをされているんですよ。
そうですね、フリーランスのモーショングラフィックデザイナーで頑張っています。
はい、そうですよね。
はい、
なんか何をとしたんだっけな。そうそう。で、そっかそっか。じゃあその時、3年前に来られた時ってビザってどうされたんですか。
私はいわゆる YMS のビザで、はい、当たったので運よく、それで来たんですね、ロンドンに。で、正直ロンドンにはあんまり興味はなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
正直な話。
はいはいはい。
まあでも仕事は本当海外でやりたくって、で特にロンドンはそのモーショングラフィックの、まあ、聖地といったら多分ちょっと大げさかもしれないけど、すごいハイレベルな方もいっぱいいますし、なんかそういうところに身を置いて、まあやっていけたらなと思ってロンドンを選びました。はい、
なんかモーショングラフィックっていうの結構いっぱいあると思うんですけど、日本で どんなモーションラフィックやらせたか、もう一回ちょっといいですか。
あ、日本でですか。
あ、まあ、日本でもこっちでも、どういった分野のモーショングラフィックされてるんですか。
日本、まあ、そうですね、コマーシャルとか、化粧品 そのブランディングムービーとか、まあ、本当いろんなものがあるんですけど、そうですね、基本的に今は結構そのラグジュアリーブランドのモーショングラフィック、商品カットとか会計とかそういうところのデザインから携わって
る、はい、なんかあれですよね、僕かなさんのインスタ行くと作品見れるじゃないですか、
はい、
ちょっと概要欄にリンク入れておいていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
見てもらったらね、皆さん分かるんですけど、めちゃくちゃ綺麗なねモーショングラフィックで、
いや、ありがとうございます。
かっこいいですよね。で、ちょっと実は今日、コロナの時に、あの時に、ズームかなんかで、ね、ちょっとこう3人でね、うん、ズーム飲みみたいなのをやったんですよね。で、それからずっと時が経って、なかなか会えず、やっとこうちょっとお会いすることになったんですけど、なんか実際お会いすると、あの作品とはちょっとまたなんかちょっと違った感じっていうのを続いて話してて、
はい、
結構作品がこうシャープな感じで、
そうです
ね、すごい洗練された感じですよね。
わ かります。ちょっと完璧主義っぽい感じありますよね。
フェミニンな感じであるんですけど、なんかすごく本当、ソティスケートで洗練されたっていうイメージなんですけど、実際お会いしたら結構
柔らかい。全然そんなことないです。本当に。
柔らかい感じの方でね。
全然もう、 全然そんなことない
んですよ。いやいやいや、そのギャップもまたなんかね、はい、素敵だなと思うんですけど。
いや、ありがとうございます。
いやなんかそういうのされてて、なんかじゃあイギリスロンドンに来たのはその仕事っていうかモーショングラフィックの、まあ、メッカ、ロンドンみたいな感じで仕事で求めて来られたって感じだった。
そうですね、まあ、そもそもその日本でもモーショングラフィックやっていたんですけど、 あんまり好きなテイストのものをやらせてもらえなかったなっていう印象が多くて、でも日本ってアニメーションとかもすごいじゃないですか。
アニメーションは有名ですよね。
どこの国も勝てない日本には。
やっぱそうなんですね
って思ってるんですよ、うん、でも私は結構ウエスタンな CG のデザインとかが好きで、そのすごいディテールがあったりとか、素材の表現がすごいなんか凝ってるっていうか、そういうところにすごい興味があってって感じですね。だから
やっぱあれなんかな、日本だと
好みかな、
いろいろあると思うんですけど、可愛い方に触れちゃうってことなんですか、日本だと。
いやちょっと分かんない、そこまで分かんないんですけど、でも結構日本でやってた仕事は、例えば、そうです、なんかスポーツ系の ID とか、そういうのが多くて、そうですね、やっぱり、まあ、どっちにしよう、どっちにせよウエスタン西洋の CG が好きだったんですよね、私。
なんかそれを僕そう聞いて意外だったのは、デザインもやっぱり僕もそういう憧れでイギリスロンドン来たんですよ。ロンドンの映画のデザインかっこいいみたいな。
あ、はい、
ちょっと、ね、近くて、やっぱ CG っていうか、そのモーショングラフィックにもあるんですね、そういうやっぱ国によってちょっとテイスト違うとか。
ああ、あると思いますね。それで言うと本当日本はアニメーションが本当にすごいですけどね。
アニメーションでなんかよくねニュースで言ってますもんね、日本のアニメーションはすごいみたいな、超えられないみたいな。
素晴らしいです、超えられません、どこの国も。
で実はさっき聞いたんですけど、かなさんその英語も、ね、あんまり日本勉強してたけどすぐこっちに来て、はい、現地で就職活動するんですもんね。
そうです、現地でその YMS ビザで9月とかに来て、そこから1ヶ月くらいで就職先が2件くらい
終わりまして、すご
い嬉しいことです
。すごい、それすごい、はい、
ありがとうございます。
現実もね。
そうですね、私もびっくりしました。
やっぱり多分ポートフォリオとか、あと人柄も素晴らしいっていうので採用されたんですよね。
いや多分人柄というかはポートフォリオだったかなって思う。
やっぱそれだけ結構、じゃあ割とポートフォリオもヨーロッパが好きそうっていうか、テイストに合わせて作られたって感じだったんですか。
まあでも確かに日本にいる時からもウエスタンのフェス好きだったんで、それに合わせながらこう作ってたっていうのがあります。
それですぐ就職決まって、ね、なかなか英語も覚えつかない中、
そうですね、言葉の壁が本当にすごくってトイレで泣いたこともあります。みんなの仲間に入れなくって。
あ、でも
いや本当にね大変だったんですよ。なんか就職するのは簡単だったんですけど、正直
それすごいですね、はい、それさらっとすごいこと言ってますけど、
はい、なんですけど、それでチームの中でデザイナーとしてやっていくのが本当に、いや言葉の壁が大変で苦しい思いを結構しました。はい、
やっぱこうあれですか、週末みんなで、でもその頃コロナの時期だったから、あんまりオフィスに行く頻度も少なかったんですか。
そうですね、大体多分半年くらいしかオフィス行けなくて。
そうだったんですね。
はい、その後はもうずっと家で、リモートだったんで、まあその時フラットシェアしてたんで、友達っていうか、まあフラットメイトですね。だから英語を話す機会はあるっちゃあるんですけど、そんな仕事で対面で話す機会っていうのが結構減ってしまって。
だって語学学校も行ってなかったっておっしゃってたじゃないですか。
はい、行ったことありません。
それすごいですよね。
いや自分でも今もなんなら行きたいなって思ってます。ちゃんと自分の英語を文法から正す、ブロークン英語じゃなくってちゃんとした英語を話す、それはもうずっとやりたいことではあって、まあでも今の時代 YouTube とかいくらでも英語のコンテンツ が転がってるので、なんかそれで見て聞いて興味ある分野で追求していくっていうのも結構大事かなって思ってて、それがなんかその CG のチュートリアルとか、そうですね、モーショングラフィックのチュートリアル見ながらこう英語どんどん覚えてって、
それ英語でやってる見てるんですか？
はい、あのソフトがもともと英語で使ってたんですね、わかんないのにな
るほど
だからもう英語からも逃げられないというか、
私はそれ大変だ、
うん、だから日本語で例えば Adobe のイラストレーターとかフォトショップとかそういうのも英語でしか触ったことがなくて、
なるほど、
だからそれに関しては結構助かったの、
それすごいっすね、
思いました。はい、
え、ちなみに何のソフト使ってらっしゃるんですか？
今はシネマ 4D っていう CG のソフトと、あとフーディニっていう CG のソフトがあるんですけど、それも今ちょっと勉強して、そうですね、今はその2つがメインで使っていて、まあ、でもアフターエフェクトで編集とかもしたりもします。はい、
これすごいですね、でそれ二重苦っていうかすごい勉強するのも英語でコミュニケーション
結構大変でした。
大変ですね、
はい、
だってそういう業界多分日進月歩で新しい機能追加されたらなんか常に勉強していかなきゃいけないみたいなのありますか？
あ、もうそうですね、それこそ最近だと AI が出てきたんで、やっぱ AI の勉強をしたりとか、はい、そうですね、この業界やっぱりコンピューターで物を作ってるじゃないですか、だから AI に全て奪われる時期が多分そんなに遠い将来ではない気はしていて、まあ、だからといって AI に何か覚えさせるのも人間がやらないといけないんで今は、だから、はい、そういうところはちょっと勉強していきたいなとは思っていて、はい、
確かに、いやー、なんか実際に、まあ、その仕事とは別で、まあ、その仕事、まあ、コロナの時期ってのもあったんですけど、イギリス生活、今もう3年ぐらい、途中ね、1年間抜けてる期間ありますから、
ね、あ、そうですね、
3年ぐらい経つんですけど、どうですか、イギリス生活は。
あ、私、やっと友達、お友達ができたりとか、やっと楽しくなってきたなという感じします、コロナではないし、しかも。
そうですよね、うん、そうですよ、
やっとですね。
あの時だって3年前にズームで話した時に日本人がいるとこってどうですかって話してましたもんね。
はい、本当恥ずかしいんですけど。
いやいや全然日本人の友達はどうやって今見つけてるんですか？
なんか嬉しいことに昔からの日本人の友達がロンドンにYMS とかでどんどん来てくださって、そこで、まあ、日本人のそのなんかイーストロンドンの日本人のパーティーとかに呼んでくれたりとか、まあでも日本人だけじゃなくても普通に現地のお友達もできましたし、やっぱいろんなつながりでね、やっぱりその業界にいるとどんどんそこからコネクションが広がってて、本当やっと普通のね生活が送れて普通の人の生活ができて嬉しい
ね。確かにね、ずっと日本語喋れないって結構きついですもんね、海外の人が実際だった
ら、ね、本当きついですよね。
きついですよね、
はい、
なんか分かります、それはもちろん。じゃあ特に今何も困らず、
そうですね、あんまりそんな困ったことは、
なんかその仕事でも生活でも日本との文化の違いみたいな大変なところあります？特にその辺はもう全然、
あ、もう私はさっき言ったんですけど、リトアニアに住んでたことがあって、
そうですよね、途中で僕ら知り合って1年後ぐらいリトアニア行かれたんですか？
そうです、ちょっと家族の事情でリトアニアに1年住んでたんですけど、なんかそこでもう私住めたんで
適応能力
はある方なのかなとは思います。いや、もちろんでも日本のすっごい美味しいラーメンが食べたいとかそういう衝動はありますけど、
食事好きって言ってましたもんね、
はい、ご飯大好きなんで、日本食が大好きなんで、
そうですよ、ね、
でもそれは工夫して自分で料理したりとか、美味しいレストラン見つけたりとか、
いいですね、
はい、
結構ね、イギリス、ロンドン、みんななんか、今は違うかもしれないですけど、ロンドンはよく食事が美味しくないとか言いますけど、美味しいとこありますもんね、結構ね。
そうですよね、うん、最近だとやっぱり、日本のフランチャイズも増えましたし、うん、 なんかアジア人フレンドリーというか、まあ、美味しくないところはありますけどね。
そう、美味しくないところもあります。あります、あります、あります。
その比率は確かに日本に比べたら、まあ、あるかな。もう少しあるかもしれない。
あの、なんかクオリティと値段がこう一致してますよね。なんか安いと美味しくない、
う
ん、でもやっぱちゃんとお金払うと美味しいところに行ける、
はいはい、
そんな感じですよね。
な
ん
か、
ね、でまあ僕15年住んでて、金沢さんは大先輩ですねみたいな知ってたんですけど、今3年じゃないですか、
はい、
で今は結構じゃあロンドンで、今あの会社辞められてフリーでされてるってことですか、
ね、今はフリーランスで。
どういう感じで今お仕事されてるんですか、フリーで。
今はそうですね、アメリカとかカナダとかフランスとか、正直言ってイギリス外の仕事を結構メインでやらせていただいてて、そうですね、イギリスでもまあチャンスがまたあれば、そうですね、ちょっと有名なスタジオとかにまたフルタイムで入ってみたいなとはちょっと密かに思っていたりもするんですけど。確
かにコロナの時とは違いますからね。
そうですね、
コロナの時と変わってまたオフィスに出社するようになるとね、また違った形で働けるかもしれないです。
そうそう、だから結構それはもうずっと悩んでることで。
あ、そうなんですね。
そうだからオフィスに行ってみんなとコミュニケーション取りながらお仕事するか、フリーランスでもうちょっとお金を稼ぎながら、あ、自宅で悠々と自由にやるか。
でもさっきちょっとこう収録前に話されてたのは、その就職するのもどうしてもやっぱりなんだろう、その能力に対する給与がなんかあんまりなかなかね、うまくいかなくて悩んでるっていうふうに話しましたもんね。
そうですね、意外とやっぱりどんどんお給料高いっていうイメージあるかもしれないですけど、実際どうなのかっていうのはやっぱ家賃とか物価と比べる、まあ、物価に対してのお給料って考えるともうちょっともらってでもみんなもらってもいいのかなって思うところはあります。
モーショングラフィックって言ったら僕勝手なイメージですごい、なんだろう、本当に人材少なくて結構需要に対して人材が少ないのかなと思ってたんですけど、さっき聞いたら優秀な人がやっぱ世界中から来るから結構人多いみたいなね、
なんかそうですね、肌感的にはなんかいつもその誰かとコンペティションしてる感覚ではあります。
でも金さんのねポートフォリオ見たら分かるんですけど、すごいスキル自体見たら分かりますよね、レベルが高いの圧倒的に。
いや、ありがとうございます。
でも実際そうじゃないですか。実際でも
いやでも結構苦し紛れにやってるんですよ。
そうですか。
結構苦しいんですよ、あれを作ってる時は。
あ、なるほど、作ってる時はね、
本当にもう分かんないこといっぱいあるし、常に調べながらなんかやらないといけないんで。
いや、そこはやっぱ妥協しないと素晴らしいですね。やっぱ自分のやりたい表現をするためにはどうしたらいいかっていうのを調べてやっぱ作られるんですね。
そうなのかもしれない。
素晴らしい。いや、もう僕はもうできる範囲でしかもうやらなくなっちゃってまずいですね。いや、それで今、まあ、今後ねそういうの考えてらっしゃるって言ってたんですけど、こっち3年住んで、なんか今後、まあ、ロンドンじゃなくてもなんか仕事生活どういう風にしていくみたいなのなんか あるんですか。
まあ、住む場所は確かに永遠の課題ではありますよね。でも私はロンドンすごい気に入ってますし、今はやっとそのお友達もできてやっと楽しくなってきたところなので、もう少しロンドンに住んで。
仕事的にはこっち来られて自分の やりたいそのテイストっていうのはやっぱできたわけなんですか、実際。そこはなんか
かもしれない。それこそやっぱロンドンそのアートにすごいセンシティブだから、なんかそこからすごいインスピレーションもらったりとかよくしますし、なんかエキシビジョンとかも結構頻繁にあるじゃないですか。
あ、やっぱありますね。
しかも無料で入れたりとか、なんかそういうのが結構好きで、なんかアートと近いからやっぱりそれがインスピレーションになって、なんか制作よくにつながるのかなとは思っていて。
なるほど。
素晴らしいです。
素晴らしいです。やっぱそういうインスピレーションとかやっぱ、いや本当カナさんの作品見たら、 なんか分かります、おっしゃってること。やっぱり 意識の高さが出てますよ、そこに。あの作品
意識高いですか。
いや、めちゃくちゃ高いと思うんですよ。作ってるもののレベルがめちゃくちゃ高いじゃないですか。だってあれ、なんか趣味で生活制作しましたとかってよくアップしてたじゃないですか、昔。趣味レベルじゃないですよね。
そうですか。
だってあれ1個作るのどれぐらいかかります。
いや、でもあのちょこちょこやってたりとか、一日中没頭しちゃったりとかやるんで、まあでも2、3日はかかるか
ね。うわ、
まあ、好き。でも2、3日ってすごい短い気がしますけどね。
いやすごいっすよ。なるほど。まあそんな感じで、まあ、今回カナさんのお話をお聞かせいただいたんですけども、なんかカナさんの方から何かあります？勘弁足りなかったけど。
いや、逆にそのナリさんに15年このロンドンで15年住んで、なんかどういうなんだろう、ご経験をされたのかっていうのはやっぱりいろいろね、気になるところはあります。やっぱ日本人として、
あ、は
い、まあ、移民としてね、ロンドンに住んでるので。
15年ですか。どうかな、15年。なんか、何もなんかあれですよね。なんか毎年なんかこう、まあ、僕はですよ、結構新しいことに、まあ、チャレンジできるようなプラットフォームっていうか、環境にありがたいことに見させてもらえるんで、なんかロンドンに行ってやっぱりやれることはまだまだあるのかなみたいな。
素晴らしいです、
ね。いや本当ありが、いや本当は環境がラッキーで、本当僕運が良くてそういう環境に入れるから、あの本当にラッキーでやらせてもらえてるかなみたいな。そのなんだろう、やっぱり新しく出会う人も、まあ、こうやってね、カナさんと日本人に会う時もありますけど、やっぱりその移民の方、日本人じゃない方とお会いした時に、やっぱり新しい価値観とか、
そうですね、
そうそう、聞いたことないような話とか、まあ、そういったなんだろう、話が聞けるのもやっぱ面白いし、なんか15年いてもなんかまだまだ新しい発見があるのかなみたいな、そんな感じですかね。
なるほどね。いや、あのすごい参考になります。
いやたださっきカナさんもおっしゃってましたけど、本当に今物価の上昇
ね、本当に笑っち
ゃう。本当、あの電気代ガス代去年ね2倍になって、ね、レストランの値段とかね、物のそのね、日々買ってる商品、いわゆる米だったりとかパスタとか全部値上がりして、僕が15年前に来た時よりもね、例えば家ならば、なんだろう、僕が15年前来てポテトチップス1個3つで1ポンドとかで売ってたんですよ、あの袋はでかいやつ、今1個が2ポンドとかなんですよ、
すごい小さい袋ですね。
そう、でもすごい値段上がっちゃって、ね、もう大変なんですけど、まあ、その分給料も上げようにバンバン。あと家賃もね上がっちゃう。
家賃がちょっとねきついですね。私も悩みどころではあります。
そうですよね、
このままロンドンのちょっとセンター、セントラルに近いところに住むのか、少し離れてるところに住むのか。
やっぱ結構離れてね。こう電車で通っている方も、逆にそのコロナで週今多分3回とかオフィスに来なくて、オフィスに来るっていう会社が増えたんで、で郊外に住む人増えましたよね。
そうですね、悩みどころです
ね。悩みどころですよね。15年いますけど、なんかね、ロンドンで15年いてもまだ全然知らない場所もあるし、まあ意識的に行けばいいんでしょうけど、まあ、なかなかね行かないこともあって、あとやっぱこっち15年いて、あのいいのはやっぱヨーロッパ旅行も手軽に行けるじゃないですか。
あ、そうですね、週末フランスとか。
そうだから、それもやっぱいいかなみたいな。
確かに、
そう楽しいし、なんかそういう点で、まあもちろんね、日本に帰ったら僕すごい健康ランド大好きで、
さっき話してましたよね。
こっちで僕あれなんですよ、コロナになる前はあのジムにサウナがあるんですよ、結構。でワンデーパス買って、いわゆるその健康ランドじゃないですけど、そのジムのサウナとか行ったりしたんですよ。もうコロナで結構そういうサウナなくなっちゃって、あのもうめっきり行かなくなっちゃったんで、そこがねちょっと、
そうなんですね、
温泉
文化、残念ですね、
そこが残念なところがあるんですよね。
そしたらもう日本に帰った時にも行けるだけ
行
くしかないですね。
いや本当、行けるだけ行きたいですね。そうそう、温泉大好きなんで。 もうあのおじさんですよ言ってることはもうい
やでも私もあの前回日本に帰った時は、うん、あの好きなスパに
行きました
行きました一日中遊んでました、
ね、
そこで
ねえ、あ僕ああいうのすごい好きで、そうそんな15年なんか内容あんまないですけど大丈夫ですかこんな感じで。
そうですか。
大丈夫ですか。そんな感じですかね。他にありますか。
他に。
あもうこの
辺で。そうですかね他。そうですね。あでもなんかあのニュースで見たんですけど、はいはい、あのイギリスのそのワーキングホリデービザ、その YMS の枠がすごい。何倍かに増えるらしくて、来年からだから日本人もっと増えるんだろうな
と思ってて、ね、あじゃあいいっすねそれね。
そしたらもっとなんだろう日本人で ね頑張って、う
ん、本当に今日本人減ったんですよ今。
あそうなんですか。
僕が来た15年前は学生でも働けたんですよ20時間でも今学生ビザって全く働けないんで、
はい、
語学学校で学生で来る日本人減っちゃったんですよ。うんで YMS は今年間何人でしたっけ2000人でしたっけ
ちょっと忘れちゃったんです
けど1000人ぐらいかな、うん、だったんですけどそれすごい激減しちゃって、でもその枠が増えればね、
そう増えればもっと日本人でにぎわって
ですよね、うん、特にその僕働いててあの結構レストラン系の仕事が多いんですけど、やっぱ日本人 の, そのバイト探すのもすごい難しくて、
あそうなんですか。
そう人いないんで日本人が。昔はね日本食レストラン行ったら日本人のバイトの方いっぱいいたんですけど、うん、もう今じゃなかなか見なくなって、
そうなんですね。
なんでね、
じゃあ来年に期待ですね。
来年に期待ですね、
うん、日本人いっぱい来ると思います、
ね、だってあの毎回応募してもみんな落ちちゃう人多いですもんね。
そう結構ね落ちてる人いて、私1回で当たっちゃったんですよ
だって僕あのこの間ちょうど YouTube であのちょっと出ていただいた、毎回出てくださってるクミさんという方は多分6回か7くらい落ちてるんですよ、はい、
そうなんですか。
そうでやっと受かったって言って今回来て、
そうなんですね、よかったですね。
そうそうそう本当にそうなんですよ、
なんで確かに本当運が良かったんだなって今思いました私は。
いや本当そうですね、
はい、
いやでも実力もあって仕事取ったのは本当すごいですよね。僕実はこっち来た時に一番最初まさにあの僕も働きたくて来て、カナさんと同じように就活したんですよ、
はい、
であのもう CV 送りまくってポートフォリオと、で電話が何件か来たんですよ、
はい、
でもほぼ英語喋れなくて全部全滅でした。でもそれ以上に多分作品が素晴らしかったと。そしたらね、
いやでも電話で来るんですよね、
あの時電話でしたね。
それすごくもうハードル高くない
ですか。めっちゃハードル高かったですね。
だって私その英語の電話、
はいはいはい、
あの例えば銀行にかけるときなんかあるじゃないですか。
あ、あります、
ね、全然何言ってるか分かんないとき今もあって、
特にね銀行系だと結構あの違うところの国に飛ばされるじゃないですか。だから英語は聞きにくいんですよね。
そうなんですよ、なんかスコットランドの英語とか話してる人とかいて、ちょっともう一回言ってくれますかね今でもきついのに、すごいですね。
いやいやいや全然全然、あの時だから僕あの AK のねデザイン会社に入れなくて、最終的にはそのジャパンセンターっていうところに入って、うん、まあありがたいことにビザサポートしてくれるってことで、まあこうやって今もね働いてるわけなんですけども、うん、そういうストーリーがありました。気合い入れてポートフォリオを作ってきて CV を送りまくったんですけど全滅でしたね。
やっぱ言葉の壁は、
言葉も大きいですね。
本当にありますよね、うん、
じゃあかなさんこれからはじゃあ作品もだし、まあ、英語も
そう、なんかすごい英語喋れない人みたくなってるかもしれないです
けどそんなことないですけどね、
多分普通くらいだと思います。
普通喋れると絶対普通喋れると思います。もちろんお仕事されてるからね、うん、全然普通に喋れると思います。
なんかもっとあれですね、ネイティブみたいに、
いや
もうわーっと喋りたいですけどね。
ネイティブは難しいっすね。
難しいですよね。
も僕もかなさんと一緒じゃないですけど、来た時は毎晩あの BBC アイプレイヤーって知ってます？
はい、はいはい知ってます。
あの頃ってまだ管理がちゃんとされてなくて、 BBC アイプレイヤーお金払わなくても見れたんですよ無料で。BBC ってあの NHK と一緒でお金払わなきゃいけないじゃないですか、
はい、
で今は BBC アイプレイヤーをウェブで見るとすぐ判明して請求来るんですよ。 お金払えって、あのテレビライセンスのやつ、
はいはい、
で払わなかったらすぐそうそうコート行くぞって、あの裁判にするぞって来るんですよ本当に。であの頃それ全くなくて、 BBC の i プレイヤーというウェブで見るやつでドラマずっと見てました。サブタイトルつけて、
あそうなん
です、ね、前は見てました。それで僕も英語勉強してました。
あやっぱドラマとか見るの強いですよね。
そうで僕あのシットコムっていうあの、はい、シチュエーションコメディ、
はいはい、なんか聞いたことあります。
よく日本ではフルハウスとかあってますか、
はいはい、
ああいう感じのこう笑いが入る、あれがすごい好きで、あれをずっと見てます。
あいいですね、日常会話覚えられます
ね。あそうそうそう、日常会話それで覚えて、で気になった英語はあのメモして、うんうん、後で調べるっていう。
なんかそれが一番手っ取り早い気がしますね。
そうですね、それ
がねテキストもいいんですけど、
なんか生きた英語、
眠くなっちゃうんで、
あ生きた英語覚えられますよね。
そうですね、
うんうん、
すぐに使います。
こう使うんだみたいな、
確かに、うん、そうですね、頑張ります英語の勉強、
まあ、僕も全然ね、なんかパブとかでイギリス人が喋ってると全然わかんないですよ。本気で喋ってるから
。本気のイギリス人の英語すごいです
よね。あともう本当来たばっかりの時になんかプライベートレッスンでなんか最初は初回無料みたいなやつで受けたことあって、それであのなんか仕事とかだと普通に英語って会話できるんですよね、うん、だけどそのパブとか行って日常会話になると急に分かんなくなるって相談したことあるんですよ。そしたら、はいはい、人って会話するときって相手の答えを予想して喋るんですよ。例えばイエスとか、
はい、
ノーとか、
はい、
もしくはその昨日何したとか、
はい、
あるじゃないですか、はい、何食べたとか、うん、あ答えを大体予想するじゃないですか、食べたの何だろうなみたいな。でもその会話のいきなりジャンプインしちゃうと何喋ってるか分かんないってそういうことなんですよ。英語で仕事とか普通 の, その会話ができるのは自分が英語でも何を返してくれるかって想像して喋ってるからなんとなく分かると。でもパブの中でイギリス人がこう喋ってるところにいきなり入ってどうと思っても英語が早いし何喋ってるか分かんないから、だから分からないんですって言われて、あなるほどなと。
なるほど、それはイギリス人 の, その先生の方が、うん、
あそれは日本人の先生
だったんですか。それ日本人の先生、
なんかメカニズムみたいな。
あなるほど、
はいはいはい、メカニズムってことしか分かんないんですけど、
確かに私仕事の英語は結構分かるんですよ。
ですよね、
全部すっごいもう専門用語とかも、うんうんうん、なんかなんでそれ知ってんのって言われるくらいのものでも結構分かったりするんですけど、うんうん、なんか急にそのなんか全然違う、
いきなりね、
あのなんだろう、
趣味の話題とかね、
趣味の話題とかテレビの話題とか見てないテレビの話題とかだと、
うん、分かんないですよね。分かりますよ、
はい、
まあ、あとあれじゃないですか、日本でもなんか僕らが関わった小さい頃の多分 CM とかドラマの話とかやっぱあるじゃないですか。
ありますね。
なんかあと比喩の表現でなんかね、昔のそういう日本ながらの表現とか、イギリスでそれされたら分かんないですもんね。
全く分からない、
ね、そういう背景がないから、うん、そういうのもありますよね。ですよね。最後の方ちょっと僕ばっかり喋っちゃったんですけど、
え、いえいえ、面白かった。
本当ですか。
はい、面白かったです。
よかったです。
なんかちゃんと撮れてれば
もちろんもちろん大丈夫だと思うんですけども、はい、
はい、
お忙しい中ね、そんな感じで。じゃあ今回大丈夫ですか。
いい、はい、大丈夫です。 ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。本当に。じゃあ、ということで、以上ゲスト寺尾かなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでこの配信は、この配信が良かったと思う方はぜひ、チャンネル登録お願いします。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。以上ロンドンの現場からでした。